おはようございます。4月27日水曜日、ニュースピックスニュースレター岡ゆずはです。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスの記者が日替わりで毎朝一つ今日知っておきたいニュースを選んで解説していきます。毎週水曜日は東京をテーマにニュースをピックアップしてお届けします。ちなみに本日4月27日はモールス符号を発明したサミュエル・モールスさんの誕生日だそうです。おめでとうございますと言っても伝わらないと思いますけれども、今日誕生日の皆さんおめでとうございます。それでは本日のニュースに行ってみましょう。今日のニュースは、日本電産が永守 CEO 体制に逆戻りしたというお話です。4月21日モーター大手日本電産の通期決算がありました。そこで創業者の永守重信会長が再び CEO に就任すると発表されました。そもそも2021年の6月に永守会長が後継者として見込んでいた関淳社長に CEO の座を譲ったばかりだったんですね。たった10ヶ月での体制変更になりました。日本電産は現在77歳の永守会長が1973年28歳の時に創業した会社です。永守会長はソフトバンクの孫さんやユニクロの柳井さんに並んで日本有数の敏腕経営者として知られていますが、この会社で長年注目されてきたのが後継者問題です。永守会長に依存しているリスクというのは有価証券報告書にも書かれているほどです。これまでにも2人ほど永守会長の後継者候補というのはいらっしゃいました。1人目が呉文生さん。彼は日産の部品子会社カルソニック完成で社長を務めていました。副社長にまで上りましたが、思うように実績が出せず2015年に退社されています。次が吉本博之さんです。彼は日産出身で2018年に日本電産で社長に抜擢されました。ただ彼も米中貿易摩擦などの煽りを受けて思うように業績が伸びず、2020年に副社長に降格しています。そして永守会長が3度目の正直として連れてきたのが関淳さんです。彼は日産の元ナンバー3で生産現場が長く、永守会長が言うにはものづくりへの知見、つまり製造現場における収益性向上などに長けているところが評価されて入ってきました。2020年に入社するとすぐに社長に就任し、2021年6月には初めて CEO の座を譲り受けました。その当時の決算会見とかですと、このままようやく永守会長のバトンタッチが成功するかなというふうに期待されていたんですけれども、それが不安視されるような出来事があったのが2021年10月。ここの決算会見で、もともとは永守会長もう関社長に任せて自分は出ないっていうふうにおっしゃってたんですね。ただ蓋を開けてみると、永守会長がいらっしゃって、しかも決算会見の説明をされるのがずっと永守会長という、そんな状況に戻ってしまっていたんです。だからこそ永守会長から関社長へのバトンタッチうまくいってるんだろうかどうだろうかっていうのは、決算会見のたびに投資家からも記者からも注目が集まっていました。そして今回の決算会見、永守会長が一度譲った CEO の座を再び取り戻して CEO に就任されることになったんですね。この理由については大きく2つ説明されています。まず1つは、株価と業績が永守会長の期待するような数字に沿わなかったこと。もう1つは、日本電産が将来の成長の柱としている社債事業に関社長に集中してもらうためということだそうです。今回株価が1万円を切ってしまったり、また第4四半期は増収減益、関社長が任せられている社債事業は赤字に陥ったりしてしまったので、こうしたところが永守会長が満足のいかなかった理由だと考えられます。また後継者問題については、永守会長は後継者と言われても私は今ものすごい元気、年寄り扱いされても困るっていうような 発言をされてたんですね。今後に関しては、関社長もまだ CEO に復帰できる可能性はあるそうです。永森会長が言うには、日本電産の経営手法だったり、スピードだったり、コストに対する感性を身につけてもらうには、あと3年くらいかかるというふうにおっしゃってました。永森会長が事業に関わり度合いを増やせば増やすほど、投資家も期待をして株価が上がることが多かったんですけれども、今回、永森会長が CEO に復帰するというふうに発表した後も、株価上がってないんですよね。これを考えると、投資家の方々も、永森会長のバトンタッチが今度こそうまくいくかどうかっていうのをかなり気にして見てらっしゃるんだろうなっていうふうに感じました。いや本当に日本電産の取材をしていると、いかに事業承継が難しいか、人に任せるっていうことが難しいのかっていうのをひしひしと感じています。以上、ニュースピックスニュースレター岡柚葉でした。明日はワールド担当の木嵐記者が登場します。お楽しみに。それでは今日もいい一日になりますように。